皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト福田 P はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはブロックテーマでテンプレートパーツを動的に読み込む方法の紹介、ロードマップトゥ 7.1 をチェック、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は87回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、約2週間ぶりぐらいの、収録になりますが、いかがお過ごしでしたでしょうか。
特にはないんですけど、うん、そうですね、今日実は長崎大雨で子供を学校休みですね、
うん、あれば、それは台風の影響ですか。
いや、台風じゃないっぽいんですけど、その線状降水帯的なものがちょうどかかってて、はいはい、もうさっき警報消えたみたいなんですけど、朝方は結構出ましたね。
ああ、これ午前中に警報切れたりしたら、なんかその後2時間後に学校再開とかそんなにならないですか。
いや、もうならないっぽいですね。昨日の夕方の時点でも明日は休みですって来たんで。
あ、そうなんだ。結構こっちの方だと、なんか午前中どう10時ぐらいまでに解除されると、その後2時間後から学校再開とかあったりする
んですか。あ、そうなんですね。
うん、
雨はその警報消えたけど、土砂崩れのやつはまだなんかレベル4みたいになってて、
う
ん
う
ん、
あ、そっか、
避難指示とかで、避難指示じゃないけど、なんか行ける人は行けみたいな、うん、降ってるんで。
あ、そうか。そんなに降ってるのね。そういえば確かにさっき、雨雲レーダー見たら、結構南部の方、鹿児島とかそっちの方も結構すごいみたいですね、これね。
うん。
中の方も。うん。まあ、これからちょっと四国が降っていくかなっていうような感じの、今、雨雲レーダー見てますけど。そうか。じゃあ今日はちょっと、あれですね。元気な方々がお見えになるということで。
ですね。ちょっと静かにしてもらっています。
はい、そっか。ですね、僕の方はですが、やっと重い腰を上げて、著書の 7.0 対応の、作業を進めております。はい、で、前回の収録の後かな、北島さんにちょっと喋ってたときに、そのスクショ撮るのが大変っていう話から、撮り直すのがね、うん、バージョンが変わって。で、それをまあプレイライトで自動化できないかみたいなアイデアが出たので、まあ、実際それを試してみて、そしたら意外とですね、意外といけまして。
はい、お
ぉ。うん。で、これまで撮ってきた、書籍用のスクショの、まあ画像のサイズを指定して、でもそれと同じような価格になるようにして、で、まあ実際テストしてみたら意外とうまくいきまして、はい。で、まあ、ある程度のその要素をターゲットにして、そこを拡大、こう2倍に拡大する。
ああ、そういうことまでできるんですね。
うん。ただ、そこに対して K 線を書くとか、ね、赤でこうね、K 線書くとか、そういうことはできないので、まあ、そういったものを撮影したものに対して若干手を加えるっていう作業は必要になるんですけど、うん、ただ、もう撮影だけある程度自動化ができるので、はい。で、部分的にはどうしても、自分で撮った方が、いいっていうセクションは部分あったりするんですけど、全体で言うと多分8割ぐらいは自動化できたんで。
すごいですね。
はい。かなり、今後の撮影もだいぶ楽に、そこに手をね、若干加えるかどうかっていう話になってくると思うので、はい、だいぶ楽になりそうで、 今、原稿もほぼほぼ全部一旦書き終えて、まあ、今週最終チェックして、もう来週ぐらいに出せるかなっていうような感じになると思います。はい。そう、7.1 のね、ちょっと、なんか、情報もちょっと耳に入ってくるようなタイミングになってきてるので、まあ、早めにしないと、みたいなのがあって、はい。という感じで今進めておるところでございます。なので、次回の収録の時には出しましたよっていう話ができるかどうかっていうところが、はい。あんまりね、7月に入ってくると今度8月の半ばにはもう 7.1 ですからね。はい。
うん、
なので、はい、ちょっとそういうような感じですね。準備して、進めていこうかなというところでございます。はい、そうなんですね。あとちょっと僕気づいてたんです、気づいたんですけど、北島さんが知ってたかどうか僕が聞いてないんですけど、あの 7.0 からあの AI のそのコネクタっていうメニューが設定の中のに追加されましたね。
はい。
で、まあ、あのアンソロピック、グーグル、オープン AI の3つからこの API を登録できるっていうものなんですけど、うんうん、これ、僕全然気づいてなかったんですけど、ワードプレス本体にも AI プラグインを入れることで、コアのプラグインがあるんですね。コアっていうか、ワードプレスが提、ドトルが提供しているプラグイン、うん、があって、それを入れることで、こうなんか画像の生成であったり、こう本文の要約とか抜粋の作成とか、そういったものができるっていうのを、本をの調査で知りました。はい。
そうですね。
そう。あれできるっていうのをびっくりしましたね。あ、そこまで用意してくれてるんだ。僕はてっきりコネクターだけだと思ってて。はい。
でもプラグインとしてはありますね。
なるほどね。だったら結構、なんか、このね、抜粋用とか、まあ、そこでできないものは確かになんか別途プラグイン作るっていうのはありかなと思うんですけど、意外といろんなことができるようになっていて、うん、びっくりしたので、あの、API は登録しないとね、ちょっと動かせないっていうのはあると思うので、まあ、どうしても課金をしなきゃいけないとか、まあ、一部その、Google の API だと無料で、ね、取れるものあるので、それで試すってこともちょっとできるかなって気がするんですけど、ね。
うん。
ただちょっと時間帯によってはだいぶ API 混み合う感じなので、そのジェミニの無料の API は。なので、こう夜、こうみんなが仕事から帰ってきたような時間帯だと結構 API が混雑してビジーになったりすることがあるみたいですけど。うん。ちょっと昼間だといけそうなんで、そういうので無料で試すっていうのも結構ありかなと思いましたね。
うん。
うん、はい。ちょっとそういう発見もあるので、まあやっぱりこういうね、改訂作業というのは、大事だなと、改めて思ったところでございます。はい。それでは、本日のトピックスに、行こうと思います。本日はこの、3つでお送りしたいと思います。では、1つ目ですね。ブロックテーマでテンプレートパーツを動的に読み込む方法を紹介と。いう、記事をこちら紹介していこうと思います。で、こちらは、もともとはですね、ワードプレスの、デベロッパーブログですね、そちらの方に、公開されていた、記事になるんですけども、こちらですね、ダイナミカリーローディングテンプレートパーツインブロックスイムズということで、こういった記事が紹介されてます。で、僕はもう全然ちょっと中身をちゃんと把握してないので、ちょっとここは北島さんに今回ご紹介いただこうと思うんですけども、まあ、ざっくり言うと、どんなことができる方法ってことなんですかね、これは。
これちょっと今画面に出てるとこに、このゲットサイドバー、ゲットヘッダー、ゲットフッター、
はい、
ここはゲットテンプレートパートっていう関数が、うん、まあ、クラシックテーマにはありますっていうことが書いてあるんですけど、
うん、
その関数使ったら、その第一引数みたいな感じで、 スラックを渡せるんですよ。呼び出すときに。
うん、
例えば、ゲット、あ、ゲットですね。ゲットフッターとか、うん、まあ、それ、スラックを渡したら、そのスラック付きのテンプレートパーツを呼べると。
うんうん、
で、なかったら、スラックがないやつを呼び出す。みたいなことが、まあ、できるようになってるんですけど、
うん、
あの、ブロックテーマでテンプレートパーツ呼び出すっていうのは、あの、HTML のコメントみたいな、あれで書くんで、
うんうん、
あの、そういう風に動的に呼び出すってことが、まあ、できないわけですよね。もう決まった、書いたやつをただ呼び出すだけ。ってなってるんですよ、基本的には。だけど、一応裏は PHP で WordPress で、こう、実際レンダリングするから、ここにフックが入ってて、そのフックを使って、そのスラックを渡して、あの、動的に呼び出すファイルを変える、みたいなことができるんですよね。
うんうん、
っていう記事ですね。
うん。まあ、あれですね、このなんか、クラシックテーマ作っ、まあ、オリジナルテーマとかいろいろ作ったことある人だったらわかるけど、ゲットヘッダーとかゲットフッターとか書いてですね。で、そうすると、ここに、まあ、あの、ヘッダー .php っていうテンプレートが、このままだと、まあ、読み込まれるんですよね。うん。で、けどここに、まあ、あの、コロン、ホームとかすると、ヘッダー -home.php っていう、ものが読み込んだり、まあ、引数を渡すことでね。そういった切り替えができるけどって話ですよね。うん。
そうですね。
ブロックテーマでは、そういうのないよねと、うん。
はい。そこがまあ、その文字列、単に文字列じゃなくて、そのカスタマイザーで設定した値を、
うん、
そこに渡るような作りにしてたら結構自由に変われるわけじゃないですか。
うん、
クラシックだった。
はい。うん、あの、スノーモンキーとかだと、あのね、あの、サイトヘッダーのレイヤーの切り替えるのとかもそうですね。
はい、
うんうん。そういうことがクラシックでできるけど、ブロックではそういう機能は、まあ、標準的には持ってないんだけども、内部的に。
ブロックはできます。
うん、できるよっていうことですね。このレンダーブロックテーマフック。うん。
そうですね。
あ、ここにロジックを書くことでいけるの。
そのパーストブロックっていう配列が渡ってくるんですけど、その中にそのスラックのパラメータとかがあるんで、
うんうんうん、
そこを書き換えてやるって感じです。
ああ、で、そっか、そのスラック、あ、なるほどね。こういうページにはそのスラックにしてっていうことをする、して、まあ、リターンすることで。
うんです。書き換えて返せば、うん、その条件で呼び出す。
うん。ああ、例えば、サイドバーポストみたいなことをやりたい場合。ああ、なるほど。
そうですね。だからテンプレートが HTML なんで、うん、ブロックテーマの場合は。まあ、カテゴリーの時だけサイドバー違うの呼びたいってなった時に、そのカテゴリー用のテンプレートを作らないといけなくなるじゃないですか。そこだけのために。はい、他全部一緒なのに、うん。っていう時にフックやれば、もうアーカイブだけあれば、カテゴリーのテンプレートはいらないよみたいな。
うん。うん、うん、うん。なるほど。ああ、そう。うん、で、ここ、こういうふうにしといて、まあ、ここで動的にしてってことですね。うん。
そうですね。
うん。
カテゴリーのスラックを元に呼び出すのを変える。
まあ、そうすることで、まあ、クラシックテーマでやっていったようなことと、まあ、似たようなことが、ブロックテーマでも実現することができるよっていうのが、この記事で紹介されてると。
そうです。
うん。でもあれですね、さっき聞いたんですけど、デメリットとしてもなんかちょっとあるってことですね。
そうですね。これあくまで、その、差し替わるのがフロントだけなんですよ。なんで、エディター上では、まあ、元々のパーツが 呼び出されて表示されるので、まあ、サイトエディターとか開いた時ですね。
うん、
なんでそっちでごちゃごちゃ触ったら、今度フロントとの全く表示が変わっちゃったりとかあるので、
うん、
そこはまあ混乱のもとにはなるかなと思うんですけど。
うんうん、その かなりこの汎用的じゃなくてかなりクローズドなプロジェクトであれば、まあ、触ってる人が共通で分かっていれば、ね、少ない人数でってい
う
あるけども、例えばそこにちょっと外部の人がピッと入ってきてって言って、うってなるっていうことは、まあ、往々にしてありそうだし。
触ったのに変わらないとか。
うん。うん、なんで変わらないのって言って、まあ、こういったことに知見がない場合だと、ちょっと原因究明に時間がかかったりするっていうことはあるかもしれないですね。なるほど。まあ、ただ、そうね。まあ、本来、そこも、まあ、同じような形で、エディター側でも、ね、表示が切り替えるってなると、かなり、強力な方法にはなる。より、ね、強力な方法にはなるかなと思うんですけど。まあ、こういった形で、ブロックテーマの方でも、まあ、切り替えてやりたいという場合も、まあ、少なくはないだろうから。まあ、クラシックテーマでもね、往々にしてあることだから。
うん、
そういうのは、こちらの方法を活用することで、一応代替手段の一つとしては考えることができるかなっていう感じですかね。
ちょっと作って出る、ちょうどそれを昨日触ってて、作ったものがあるので、ちょっと見ますか。
はい、お願いします。
これユニットのテスト環境なんですけど、
うん、
ヘッダーを今紹介したフックで差し替えるって機能を作ってて、
うんうん、
まあ今こう普通にヘッダー表示されてるだけじゃないですか。スクロールしても動かないと。
うん
うん、で、これ設定画面なんですけど、
うんうんうん、
でヘッダーをスティッキーとかフィックスにできるようになってて、例えばスティッキーとして保存すると、
うん、
それがフックでその値がもう渡ってくるようになってるんで。
うん、ああ、なるほど。ほうほうほう。
ただこれサイト編集ってエディター、サイトエディターに行くと、
うん、
まあこっちではもうそういうフックが効かないので、
うん、
スクロールできないや。じゃスクロールできないんですけど、
うん、
影がまあついてないですよね。だから普通のが読み込まれてると。
うん、
で分からない人があれっつってここでこう書き換えても、実際のこっちには反映されないんで、
うん、
この辺はちょっと難しいなというところですね。
うん、だからこう、これはメニューの中身とかは共通で持ってて、その、スティッキーであったり、そういったところだけが、まあ、情報的には動的になるっていうような仕組みになっているってことですね。とメニューの、
う
ん、ナビゲーション
を、そうですね。ナビゲーションは一緒のが入ってはいるんですけど、
うん、
まあ、要はヘッダー HTML とヘッダースティッキー HTML をこう切り替えてるだけなんで、
うん、ああ、そっか。
サイトエディターであれと思って書き換えてるのってヘッダー HTML を書き直してるわけじゃないですか。でも実際呼び出されてるのはヘッダースティッキー HTML だから。
なるほどね。そこが、まあ、混乱の種にならないとも言えないっていう感じなのかな。
そうですね。分かってないと、うん、うん、ちょっと。
そうね。まあ、そうね。まあ、ユニットに関して言うと、その切り替えのところにね、例えば何かしら説明の文言を入れることで、ある程度ちょっと理解をですね、できるかもしれないけど、そういう UI がない場合、うん、っていうのは、ね、何かしらその別の方法で情報共有する必要があるかもしれないので、そうすると、ちょっと、行き渡らない場合に、ん?と思う人が出てくるっていうのはあるかもしれない。
うんうん、
でも、今見た感じのそのユニットの切り替えだと、それだけでね、こう、あえてそのヘッダーの、サイトヘッダーの表示形式が変えれるっていうのはなかなか面白いですよね。
そうですね。
うん、
これやっぱ各テンプレートごとに変えていかないといけなかったから、
うん、
まあ大変なんですよね。それはそれで分かりやすいけど。
うん。
うん、
そうですね。この手動でテンプレートパーツを切り替えるっていう作業が必要、置き換えるっていう作業が必要になるってことですよね。
はい。
もともとは。
各の全部のテンプレートごとにいるのが、これ一箇所で済むんで、
うん、
楽は楽です。
うん。なので、今後ちょっとどういうふうにね、やっていくか。まあ、エディター側で切り替わると一番いい落としどころになるのかもわからないですけどね。混乱のため的にはね。うん。わかりませんが、こういったことが、まあ、ブロックテーマでも実はできるよ、ということなんですよ。で、これちなみにこの 7.0 うんぬんじゃないんですよね、実は。このフックがあるというのは。
そうですね。フック自体もだいぶ前からあるので。
うん。
もうあんま知られてない。
5.1
だったかな。
結構前からあったんですね、このフック自体。
そうですね。
うん。
あんま多分使われてなさそうだったから、この記事が書かれたんじゃないかなと思うんですけど。
うん。そうだってね。実はこういった服があって、活用次第ではもうここでできるということもね、まだ他にも多分たくさんあるんだろうと思いますけどね、ワードプレスとしてはね。まあ、今回こういった、まあ、紹介の記事が上がっていたということですので、ぜひね、興味のある方とか、あとブロックテーマ開発している方とかね、一回いろいろ試してみてもらうと、何かしら活用の販路が見えたりするかもしれないので、ぜひ一度お試しいただけるといいかなと思います。はい。続きましてですが、ロードマップトゥ 7.1 をチェックという、トピックスで進めていこうと思います。で、まあ、先日、まあ、1ヶ月前ぐらいですけども、7.0 というワードプレスのバージョンがメジャーアップデートがリリースされて、まあ、1ヶ月しか経ってないんですけども、もう7.1 の情報が徐々に出始めているということで、このロードマップトゥ 7.1 というドキュメントが、公開されていました。まあ、こういった形で、概要欄にも載せておくので、興味のある方、見ていただければですけども、ここに、まあ、今度の 7.1 のバージョンには、まあ、こんな機能が乗るかもね、ぐらいの感じで、確実な決定情報ではないんですけども、こういったプランがありますよ、というような、情報がこちらで紹介されているので、まあ、そちらの中身をですね、ちょっとかいつまんで、ここでも紹介していこうと思います。はい。で、まず、ちょっとこれはざっくりと僕の、まあ、独断と偏見でこちらに、ピックアップしたものなんです。全てというわけではないんですけども、まずちょっと気になった点としてはですね、ノート機能の改善というのがありました。で、まあ、ブロックに対してコメントをつけれるようなね、そういったノート機能が 6.9 から入ってきたんですけども、そちらに対して、なんか提案モードとか、あとは、こう、絵文字でリアクションを取るということができるようになるんじゃないかという情報がありました。で、まあ、そういうで、ちょっと、できることが少し増えていくと、また、このノート機能自体のね、活用の、道が広がっていくのかなという気がするので、ちょっとこちらは、どういった UI になるのかなというのも含めて、ちょっと気になるところかなと思ってます。あと、リアルタイム共同編集。で、これも、実際にこの 7.1 で、もうどこまでどう入ってくるかっていうのが、ちょっとまだ明確にはなっていないという状態ですので、もしかしたら全く、入ってこないということもあるかもしれないし、部分的に入ってくるということもあるかもしれないけど、まだ今、明確な、情報はないというような感じでした。ただ、開発自体はまあ続いているということですので、まあ今後どこかのタイミングで、導入されていくのかなという気はしております。で、次にですね、サイトエディターの強化としては、レスポンシブスタイリングというのが入ってきそうと。で、これは、どういうことかというと、7.0 で、ブロックの非表示機能に、この、ビューポート、画面幅に対してこのブロックは表示するしないみたいな切り替えをできる機能が 7.0 に入ってきたと。で、まあ、 それと似たような形で、このブロックの、モバイルの時はこういうスタイリング、タブレットの時はこういうスタイリングみたいな、PC の時はこういうスタイリングみたいなのを、切り替えれる、UI ですね。画面で操作、編集画面で切り替えること、設定することができるというふうになるということが、検討されていると。で、さっき北島さん言われてたけど、まあ、これに対して、まあ、テーマジェスの方でブレイクポイントを追加したりすることができるようになるような。
追加っていうのは多分。
書き換える?
書き換え?
追加
すると詳しくは書いてないんですが、そうですね。カスタマイズはできるようになるように今開発が進んでるみたいですね。うんうん
そうね。追加できちゃうと確かに、じゃあそのラベル名どうするとか、どこにどう入るみたいな、
そうですね。
問題も出てくるもんね。急に PC、タブレット、モバイルってあったのに、他のところが下に入ってきてね、こうなんか、順番がようわからんみたいになる可能性もあるから。ちょっとそこはわかんないですけど、おそらく、数値の上書きみたいなことかもしれないですね。
ができるのか。一周が経ってますね。
うんうん、でそういった形も含めて、レスポンシブな、スタイリングというものが、管理画面の中でできるようになるという、情報がありますと。で、もう一つが、疑似クラスですね。まあ、ホバーとかフォーカスとかアクティブとか。でそういった状態の時に、まあ、どういった、まあ、スタイリングにするのかっていうことが、まあ、インスペクターの方でも、編集ができ、設定ができるようになるという情報がありますと。まあ、これは例えば、ボタンブロックとかでね、ボタンにマウスをホバーしたときに、少しだけ背景色変えるとか、まあ、そういったことが、まあ、今までだと、こう、ブロックスタイルを用意してなんか、なんとかするとか、まあ、CSS でなんとかするっていうことがどうしても必要にはなったんですけど、これが実現すると、ボタンブロックをはじめ、そういったあのマウス操作でどうする。例えば、ね、リンクとかでも、ね、あの、下線の色を変えるとか、例えばね、何かそういったことがあるかもしれないし、そういったアクションに対して、設定が管理画面でできる。CSS 書かなくても済むっていうのが一つあるかもしれないですね。はい。あと AI 向けガイドライン機能ということで、まあ、ワードプレスの多分、おそらくそのコネクターとかを経由して使う AI っていうことだとは思うんですけど、そこで何かしら AI を経由して、こう、テキストを生成したり、画像を生成したりとか、いろいろできるようになっていく中で、このブランド、そのウェブサイト全体のね、ブランドとのトーンであったり、文体のルールであったり、あとはその、生成するとか編集するとかのポリシーっていうものを、まあこれどうやって定めれるのかちょっとわかんないですけど、おそらく、プロンプトを書けるようになるのかな、こうしてくださいみたいな。そこまでノーチェックなんですけど、こういった AI 向けに、のガイドラインをまあ設定できる機能が入ってくるというあのお話があると。で、これは、ね、こういうことができるようになると、また AI を使った何かしら、このテキスト生成するとか、コンテンツ生成する、させるっていうところに、多分今まで独自でこのこういったものを設定させるようにするしかなかったんで、うん、そういったものが、ワードプレスの本体の方で、設定ができて、まあ、AI を使う場合は、その全てそこの情報を参照して、こうガイドラインにしていくみたいな。形ができるのかなと思うので。これもちょっと
結構その、これ AI って API 使うから、普通のサブスクと別料金のこと多いじゃないですか、う
ん。はい。
結構皆さんそっちも使ってる感じなんですかね。
僕は使ってないです。
うん、僕もやってないけど、まあなんかこういう機能が入ってくるって喜ぶ人がいるってことは、
うん、
意外にみんななんか、API 系でやってんのかなとか思ったんですよね。
僕は この、まあ、自分でね、ちょっとプラグインを2つぐらい作ってみて、AI の、その AI コネクタを経由して、API 叩いてテキストを生成させるっていうプラグインを2つぐらい作ってみたんですけど、やっぱりその、やることによって当然ね、そのどれぐらい叩くかとか消費するかもあるので、一概にこの、どれぐらいお金を使っちゃうのか、トークの API のクレジットを、ね、使ってしまうかっていうのは、やることによって変わってくると思うんですけど、やっぱりそのウェブサイトのランニングコストとしては、まあ、プラスアルファで必要になってくることになると思うので、そこをちゃんと、まあ、予算を持って取り組めるところっていうと、まあ、ある程度のその規模っていうか、そこに対してメリットを感じてないと、まあ、そこにね、予算を避けないと思うので、どれぐらいそういうところがあるかちょっとね、気にはなるところですけど、やはりそのちょっと聞く話の一つとしては、まあ、ワードプレスとしてウェブサイトを持っている、でけど更新できない、なかなか情報発信できないっていうこのウェブサイト管理者の方が多いと思うんですよ、ね、でそれが、まあ、ブログを書いてるって人であれば、まあ、ブログを好きで書いてるだろうから書けないっていうのはちょっとないかなと思うんですけど、例えば本業がありきの、まあ担当としてウェブサイトの管理を任されてるけど、なかなかお知らせを書くにもどういう文章を書いてるのかわからないとか、そこに AI を組み込んでどういうルーティンでやったらいいのかわからないとか、ちょっと、方法がね、思いつかないっていう方も、いるんじゃないかっていう話をこの間ちょっと聞いて、で、そこでちょっと僕も実際、じゃあ作ってみようかなって作ってみたんですよね。で、まあ、簡単にちょっと、こういう商品の、お知らせをしたいので、書いてみたいな。やってくれるともう全部記事を下書きまで作ってくれるみたいな。プラグインを、まあ、作って。まあ、そういった、こう、悩みがあって、まあ、AI 導入のコストも若干考えられなくはないよっていう方にとっては、まあ、一つ大きなソリューションになる可能性はありますよね。そういったもの。だからグローバルで考えてもこういったガイドライン機能が入ってくるっていうことは、まあ、ある程度そういったニーズに対しても対応できるようにするっていうことなのかな。まあ、今現状どれくらいニーズがあるかっていうのはちょっとわかんないですよね。けどどうかな。これからちょっとやっぱ、まあ、API のクレジットもねちょっと高くなっていく可能性もあるので、
そうですね、
そうランニングコスト的にねどうやって予想していけるのかっていうのもその事業の資本にもよるしもね、なんかわからないところですけども、ただやっぱ AI の対応自体はしていかないわけにはいかないっていう側面もあるかもしれないですね。
そうですね、
なので、まあ、そういったところも進めつつ、まあやっていかざるを得ないところもあるかもしれないですね。はい、最後にですね、まあ、新しいブロックの追加が予定をされていて2つですね。 7.0 では、パンクズブロックとアイコンブロックという2つのブロックが導入されましたが、7.1 ではもしかしたらこの2つ目次ブロックとタブブロックこちらが入ってくるんじゃないかというような情報があります。で結構ね目次ブロックとかでもこう何かのブロプラグインから持ってきたり導入したりする人もいるかもしれないし、例えばユニトーンとかだったらもう目次ブロック持ってたりとかいうのもあると思うんです。でタブブロックもまあしかりですよね、そういったブロック持っているテーマもあれば、プラグインから、導入しているという場合もあるので、それがまあコアに入ってくるということで、まあそちらのね使い勝手とか、どういったカスタマイズがね管理画面でできるのかというのも、注視していく必要あると思うんですけども、まあコアの方でもこういった2つのブロックの追加の対応があるとあるのではないかという情報が出ているということですね。ちょっとこんだけちょっと紹介してきましたけども、ちょっと北島さん気になるのとかあります？なんか他にでもいいですけど。
やっぱレスポンシブのスタイルの設定と記事クラス、まああとブロックの追加ですね。これも全部被ってるんで、僕が実装してると。 だからどうその互換性維持しつつそっちに切り替えていくか非常に悩ましいですね。
一応あれですか、内容によってはもうコアのブロックの方にを使うような長方向にしていくことも、
まあ、そっちの良ければですね。
ですよね。まあ、
レスポンシブスタイリングなんでも そもそも、もう、ちょっと、どうにもならないとか可能性もあるんで。あれ、これだったらユニットを使う方がいいんじゃないとかも、その仕様によっては、出てくると思うので、もうちょっと、怖いですね。
ねえ。ちょっと、この夏も、ね、いろいろ作業が大変になるかもしれません
けど。ちょっとベータ版が出たら研究しようかなと思います。
ですね。まあ、フック WP 的にもですね、まあ、ベータとか、RC が出て、まあ、さまざまな情報また、出てくるようになると思いますので、こちらも含めて、またこちらでも紹介していこうかなと思っております。はい。それでは。続きまして、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介をしていこうと思います。今日は収録はですね、6月の24日水曜日の収録ですので、それ以降のイベントを紹介していこうと思います。ちょっと、こうしたら全部読めるかな。はい。では、行きたいと思います。まずはですね、6月の24日の13時30分より、対面オンライン同時開催富山ワードプレスミートアップ勉強会第87回目が開催されます。6月の25日平日ですね、18時30分からワードプレス黙々会&作業会&お悩み相談会@名古屋愛知ワードプレスミートアップが開催されます。で、こちら北島さんも参加される予定でおります。6月の27日、四国合同ワードプレスミートアップ徳島ということで、開催が予定されておりますが、ちょっと台風が若干心配ということですので、
そうですね。ちょうど土曜日に四国あたりみたいなんで、
参加される方はですね、ちょっとそのお天気情報もちょっとこまめに注意をしていただくとよろしいかなと思います。で、6月の28日、13時30分より、それってワードプレスじゃなきゃダメですか？他の CMS、SaaS と比べてみた、千葉ワードプレスミートアップ26年6月の会が開催されます。で、7月の4日、14時から、大阪ですね、関西ワードプレスミートアップ、あと大阪、AI でワードプレスを少し便利に使ってみる会、こちらが開催されます。で、7月の9日18時30分より、勉強会と AI でワードプレスサイトを管理しよう続編、これは東京ですね、東京ワードプレスミートアップのイベントとして開催されます。続きましてオンライン開催ですね、平日午前のオンラインワードプレスミートアップ by 千葉ワードプレスミートアップ26年7月の会が開催されます。7月の12日、対面開催です。横浜ワードプレスミートアップ、参加無料、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う勉強会&交流会、こちら開催されます。7月の18日、ブロックエディター再入門、なんとなく操作から分かって構築、高松ワードプレスミートアップ32回目、こちら開催されます。7月の25日、新州ワードプレスミートアップ in 松本40回目ワードプレスとかの話をする会、こちらが開催されます。とりあえずまあ7月いっぱいの分ということで、このような感じの情報が出ております。まあ、北島さんもっか気になるところとしては、まあ、四国行かれる四国とかですかね。
そうですね、あとこれ、ワードプレスじゃなきゃダメですか、まあ、面白そうですね。
ですね。まあ、この間、僕もちょっと土曜日に岐阜ワードプレスミートアップをやってたんですけども、そこでちょっとね、話題に出た、内容でもあったんですけど、もうそのワードプレスである意味とか、ワードプレスを使う必要性 とかがやっぱもっと考えられるべきというか、考えなきゃダメだよね、ダメになってくるよねという話がちょっと出て、雑談の中でね出てきて、というのはやっぱその今その AI でうまいこと別に指示出せば、まあ、性的なページガって出してね、 HTML 出してくれるから、まあ、アップロードするだけにして用意してって言ったら、まあ、何とでもできるわけですよね。
うん、
ある程度のやっぱその体裁がそれで整ってしまうので、うん、でそことの違いだけで考えると、やっぱその部分的に意図的にこう素早く編集が可能かどうかっていう違いなのかなと思うんですよ、僕は。やっぱそれ AI に投げれば編集ができるんですけど、文字書き換えたりねってことできるんですけど、それはやっぱある程度ちょっとプロンプト必要になるじゃないですか。うん、他の部分は書き換えないでとか言わないとダメとか、うん、そういった部分が書き換わってないかのチェックも、やっぱ多分その事業とか趣味で遊びでならいいんですけど、事業とかだとやっぱ変わってないか確認しなきゃいけないとか、いうところも出てくるので、やっぱ編集できるっていうところが、うん、ちょっと違いの一つなのかなっていう話がそこでも出てて、だそういうことがしたいのかどうかによって、まあ、全然 AI でいいじゃんって話も出てくれば、やっぱワードプレスも含めて、まあ、そういった CMS であるべきなのかなみたいな、そういうことがやっぱその選定をするタイミングで必要なことになってくるのかなっていうような話は出てきたので、やっぱこういったその選定をする意味でも、まあ、AI を知っておくべきだし、今の AI で何ができるかどこまでできるかっていうのも知っておくといいだろうし、他の CMS でも SaaS でもどういったことができるのかっていうのを知っておくと、やはりその選定をする時の判断材料になると思うので、まあ、こういったイベントも面白いですよね。うん、でもちょっといろんな CMS とか SaaS を語れるほどの情報がちょっと僕はないので、自分はこういうイベントちょっとできないなというのは思うので、
うん、そうですね。エキスパートの人を呼んで話してもらうとか面白そうですね。う
ん、なんかね、ま、変に間違ったこと言っちゃうとそれぞれのサービスにも申し訳ないので、うん、ちょっとあれかな、自分ではできないなと思うので、まあそういったことがお話できる人いいなって思うし、まあ専門家の人とかね、ある程度詳しい人の情報を聞きながらっていうところであれば、すごいいい情報かなと思いますね。やっぱりあれですね、AI 関連のイベントも多いですね、こう考えるとね。うん。なんで、今度あと、メガネさんのですね、オンラインのイベントでも、ワードプレスと AI みたいなトピックスで今回開催されますよね。確か7月にね。うん。ですので、やっぱその世の中的にも、どうやって AI 使うか、で、ワードプレスと一緒にどうやって併用するか、みたいなところも、やっぱ今、みんないろいろ考えて試してきた中で、いろんな方法がまた出てくるタイミングなのかなと思うので、まあそういった勉強会もですね、すごい興味深いなと思って情報を見て、ね、ちょっと老害にならない程度にね、情報収集をしていかないといけないと思いますのでね、はい、いろいろこういったね、近く、僕はね、ちょっと年齢的にこう老害と言われるのはちょっとまずいんで、勉強していかないとなと思うんですけども、まあ、若い皆さんも、若くない皆さんも含めてですね、興味のあることにちょっとまあ、ウォッチをしていきながら、こう、情報ブラッシュアップしていくっていうのは、とても楽しいことだと思いますので。ぜひこういったイベント等々ですね、活用して、そういった、ブラッシュアップの、ために使ってもらえるといいのかなと思います。はい。ということで、収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、7.1 がもう結構近づいてきたなという感じがあるので、うん、まあ、ユーザーとしては、まあ、いい感じになってきたなっていうのと、開発者としては、やばくないっていうのと、両方あって、うん、複雑な心境ですね。
ねえ。 そうね、まあ8月なんでね、ちょっと我々だとちょっとあの夏休みというものがまだあったりするのでね、子供たちのね、はい、ちょっとあのなかなか作業時間が取れるどうのっていう話も、出てこなくはないですので、まあそういった中でもね、ちょっとやっていかざるを得ないところもあると思いますので、はい、ちょっとまあ、動向を見つつ、ですね、いろいろまたフックダブル P でも紹介していければなと思います。今回のフックダブル P いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフックダブル P は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。 X でハッシュタグフックダブル P をつけて投稿いただくか、フックダブル P ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフックダブル P の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。